どうぞコロサイ人の手紙の3章をお開きください。パウロはクリスチャンというのは新しくされたものであるゆえに、新しい人としての生き方、生活を期待しました。12節のところは、身につけなさいという命令で始まるということを私たちはもうすでに見たわけです。素晴らしい救いの恵みを与えてくださった神様に対して、ふさわしい生き方、それはその神様を心から崇める生き方です。その方を心から礼拝する生き方です。その新しい生き方の特徴を前回私たちは見たわけで、それは愛でした。愛。自分自身のように隣人を愛しなさいと、主がおっしゃったようにパウロはそのことを進めたわけです。その愛があなたの行動の動機であるように、それがパウロが進めたことでした。彼が教えてくれたように、どんなに素晴らしい行いをしていても、例えば深い同情心を持って人々をと接しても、慈愛であり、謙遜であり、柔和であり、寛容をたとえ実践したとしても、それをもし愛に基づいて行っていないんであれば、それは虚しいことであると、彼は私たちに教えるわけです。コリント第一の手紙の13章のところは、愛の章であると言われるわけですが、その中でもパウロが繰り返し私たちに教えることは、愛がなければ虚しいものだと言います。私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じだって。私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、山を動かそうとも完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありませんって。このリストは続くわけです。どんなに素晴らしい信仰を持っていても、どんなに素晴らしいことをしていても、愛がなければ虚しいというのがパウロが私たちに教えてくれることです。でね、前回見たように、自分自身のように隣人を愛すること。これこそ、神様によって愛されていることを自覚していることの証明だと思いません？だって自分が愛されているということが分かっているから、許されたということが分かっているから、その愛が、その許しというものが形となって現れてくるわけです。人を愛せない、人を許すことができない、もう一度私たちはそのキリストの十字架に戻んなきゃいけない。どれほど大きな罪を神様は許してくださったのか、どれほどの罪人を神様は許してくださったのか、そして許し続けてくださっているのかを私たちは覚えることが必要なわけです。今日私たちが見ていくこの15節からの御言葉は、新しく生まれ変わったあなたの新しい生活の特徴です。新しく生まれ変わったあなたはこんなふうに生きていくんだということをパウロは続けて私たちに教えてくれるわけです。もうすでにお話したように、一つ目は人を愛することでした。愛でした。二つ目に彼が教えることっていうのは、平和、また平安というふうに言うこともできます。よく私たちがピースっていう言葉を言うわけですけども、人との関係においては平和です。でも自分の心のことを考えたときに、ピースっていうと平安を意味します。ですから、今から私が平和とか平安とかっていうわけですけども、どちらも神様が私たちに約束された素晴らしいピース、平和であり平安について話していることを覚えてください。二つ目の特徴として挙げていることっていうのは、この平和、平安です。15節ご覧いただきますと、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさいって。まず最初に彼が言うことは、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいって。 つまりパウロが言うことは、どんな時にもあなたの心がキリストの平和によって満たされ続けていくようにということです。どんな時でも、辛い時でも、悲しい時でも、苦しい時でも、喜びにあふれている時でも、どんな時でもあなたの心がこのキリストの平和によって満たされ続けていくように、そのことをまずここでパウロが命じているわけです。正直私たちの生活と振り返ってみたときに、非常にこれは難しいことだと思いますでしょ。物事が順調に進んでいるときに心が落ち着いている、当たり前の話です。でも問題だらけのとき、次から次にもう難題が訪れるとき、私たちはすぐにこの平安を失ってしまう。そういったことはもう我々みんな経験していることです。じゃあイエス様は、そしてこの御言葉は私たちに不可能なことを我々に命じているのかっていうと、決してそうではないということを我々は何度も見てきました。パウロがこのようにキリストの平和があなた方の心をどんな時にでも支配するようにといったこの命令というのは、クリスチャンであるあなたにとって可能なことなんです。なぜかということを言います。クリスチャンというのはどういう人かというと、キリストの恵みによって罪が完全に許された人でしょ。それがクリスチャンでしょ。クリスチャンというのは全ての罪が神の恵みによって完全に永遠に許された人です、ね、同時にクリスチャンというのは罪の許しによって神様との平和を得た人です。神様との平和を得たんです。なぜかというと、生まれながらの人間はみんな神に敵対するもんです。神に逆らってきたもんです。ところがこの救いによって我々は神様と和解をしたわけです。ローマ人の手紙の5章の1節のところで、ですから信仰によって義とされた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。イエス様を信じることによって初めて我々は神様と和解したんです。初めて神様の前に逆らってきた自分の罪が許されたんです。神様と平和の関係をいただいたんです。持つことになったんです。それまでは敵対関係にあったわけです。じゃあその神様との平和が信じた私たちのうちに神様の平安をもたらしたんです。ちょうどイエス様がヨハネの福音書の14章の中で、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、要が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりませんって、27節のところでおっしゃっています。素晴らしい約束がイエス様によってなされたわけです。私はあなた方に、弟子たちに平安を残すって。でその平安というのはどういう平安なのか説明がなされているわけですが、その平安というのはこの世の中のものによって得る平安じゃないというんです。自分の願い事が叶っているから、自分の思い通りに進んでいるから、だから平安だという、そういうものではないというんです。どんな平安かというと、私の平安だと。イエス様ご自身の平安が弟子たちに与えられるって。だから神様と和解した私たちクリスチャン、神様の平和をいただいた私たちは、神様との平和を結んだ私たちは、この神様の平安というものをいただいたものであると聖書が教えてくるわけです。で、なんでイエス様がそういった平安を私たちに与えることができるかっていうと、覚えてます皆さん。イザヤ書の9章の6節の御言葉で、一人の緑子が生まれ、一人の男の子が生まれるって話です。その予言です。その人はどんなふうに呼ばれるかっていうと、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そして平和の君と呼ばれるって。だから平和をもたらすことはできるんです。だから平安を与えることはできるんです。我々は神以外のところに心の平安を求めようとして我々は悩むんです。神様のところに行くまで私たちはその本当の平安を得ることができない。だってイエス・キリストだけが平和の君だからです。この方だけが本当の平安を持ってらっしゃるお方だからです。 このことについて詳しい説明をする必要はありません。イエス様の地上でのその生き方を見たときに、あれだけ人々から蔑まれ、あれだけ一人で孤独を経験して、寂しさの中、悲しさの中、辛さの中、苦しみの中、痛さの中、歩んで来られたにもかかわらず、彼の中から平安がなくなってない。状況に左右されることのない。本当の平安というものを神様は私たちに与えてくださったんです。イエス・クリスチャンの皆さん、その平安はもうすでにあなたに与えられているんです。これから神様が与えようと言ってんじゃないです。神様によってそれはもうすでにあなたに与えられたんです。でもそういう話をするとある人は、でも私はその平安を経験してないとおっしゃるかもしれない。自分の信仰を振り返ってみて、間違いなく私はイエス様を信じてます。私は罪を悔い改めてイエス・キリストを信じてイエス様に従って選択をしました。決心しました。確かに私は平安を持っていた時があります。でも今その平安がなくなってしまっているって。確かにそういうことは我々の信仰生活の中で起こるんです。だからパウロが言っているその言葉をもう一度見ていただくと、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいって。この命令は現在形ですよ。ということは、一回きりの話じゃない。常に私たちはこの平安によって満たされ続けていくことが必要。支配され続けていくことが必要なんです。で、感謝のことにパウロはちゃんとここで、どうしたら我々がそのような平安に満たされ続けていくのか、その方法まで教えてくれてるんです。いいです。あなた自身の心がこの平安に満たされていくためのその方法についてパウロは教えるわけです。で、この15節の中で、あなた方の心を支配するようにっていう、この支配っていう、この動詞なんですけれども。この言葉は非常に面白い意味を持った言葉です。審判官っていう意味なんです、これ。そこから判定するとか、仲裁するとか、審判員のように行動するって。バークレーはこんな風に説明してます、この言葉の。パウロが用いている動詞は運動用語から来ている。競技中何か問題が紛糾した場合、それに決定を下す審判員に当てて使われる言葉だ。レフリーですよ、これ。ね。審判です、これ。で、パウロが言っているのは、あなたがこのキリストの平和をずっと持ち続けていくために必要なことは何かっていうと、この平和、この平安をあなた自身の審判者にしなさいということなんです。ちょっと考えてくださいね。審判っていうのはいろんなスポーツに、ね、もちろん全てのスポーツに審判はつきものです。野球だったらどうします?アウトかセーフかって言うわけでしょ?それ以外のスポーツだったら、ある審判はそれがファウルかどうかを判定します。この平安というものを審判にすることによって一体何が起こるかというと、我々の生活、あなたの生活において神の前に間違ったことをしているときに、その審判がアウトというわけですよ。あなたが正しいことをしていると、その審判がセーフと言ってくれるんです。間違ったことをしたらそれはファウルだというんです。正しいことをしたらファウルじゃないというんです。つまりこの平安というのが、あなたのしていることが正しいか正しくないかの判定をしてくれるって言うんです。どういうことかっていうと、あなた自身のうちに平安があるかどうかによって、あなたの行った選択が正しかったかどうかを判断するということなんです。つまりあなたの心の中に平安があるならば、あなたは正しいことをしているということです。でもあなたが平安を失ってしまったら、あなたは間違ったことをしているんです。そのように平安というのが、あなたの選択が正しかったか間違ってたかを判断してくれるんです。イエス様によって罪が許されて救いをいただいたクリスチャン、我々一人一人は、間違いなく私たちは、この方を喜ばせていきたいという願いを持つはずです。 毎日の生活において我々クリスチャンというのは何とか神様を喜ばせていきたい、もっと喜ばせていきたいというそういう願いを持ちます。日々の歩みにおいてこの選択が、このように考えることが、このような発言が、このように思うことが神に喜ばれるかどうか我々は考えるはずです。だから私たちクリスチャンというのは日々我々は自らの歩みを吟味するんです。神様は私たちを助けてくださっている。ありますでしょ、皆さんも。間違ったことをしたときに神様は私たちにそれは間違っていると教えてくださる。どんなふうにか。我々から平安がなくなるからです。ね、神の前を正しく歩んでいったらその平安というものを失うことがないんです。ですからまずこの15節のところでパウロが私たちに教えてくれたようなことっていうのは、ね、キリストの平和が、キリストの平安があなたの心を支配し続けていくために必要なのは、自らの心をちゃんと吟味して、そしてあなたの成していることに平安があるかどうかによって、正しいか間違っているかの判断をしなさいということです。ただし、そこには注意事項があります。シカゴのムーディ教会の元牧師だったウォーレン・ウェズビーという人はこんなこと言っています。私たちは心における誤った平安に注意しなければなりません。ヨナは故意に神に背きました。しかし彼は嵐の中、船底で寝つくことができました。私にはそれに関して平安がありましたは、私たちが神の御心のうちにいるという十分な証拠ではありません。私たちは祈って神の御心に降伏して、聖書の中に彼の導きを求めなければなりません。心の平安だけがいつも神の平安であるというわけではありません。そこには他のものが含まれます。実際に彼は平安であると思っていた。しかし実際外は嵐が起こっていたんです。なんで嵐が起こったのか。それは彼の罪がその嵐を引き起こしたわけでしょ。ですからどうしたらいいのかということです。私は平安を持っていると思っているけど、本当にこの平安というのは神様がくださっているものなのか、それとも自分がそういうふうに平安だと思っているだけなのか。どうやったらそれを見極めることができるのか。もう一回審判のことを思い出してみてください。審判に対する正しい態度ってどういう態度かっていうと、その判定はおかしいという態度ではありません。判定に不服とか不満を示すことではない。もちろん人間の世界において、審判も人間だから過ちを犯す。だから我々見てておかしいと思うんです。でもね、今度神が審判だった場合、神は絶対に過ちを犯すことがない。神に誤審はないわけでしょ？そうすると私たちの態度っていうのは、その判定はおかしいですと。神様。それは間違ってますよっていう、その判定に対して不服とか不満を示すということは正しい態度ではないんです。だから我々にとって必要なことっていうのは、必要な態度っていうのはね、自分のしていることが正しいか間違ってるかを何としても知りたいとする。何としても教えてもらいたいとするその真摯な態度ですよ。もし我々が神様私のやってることが本当に御心なのかどうか教えてくださいと心から求めているならば必ず神様教えてくださる。私たちが常に求めたいことは何かっていうと神の最善ではなくて私たちの願いであったり我々の考えであったり、だから問題なんです。だから私たちに必要なことはたとえ自分が望んでることでないにしても、私はあなたが教えてくださること、あなたが示してくださることに従っていきますという、そのような態度です。もし我々が自分が間違ってても改めないというような態度を持っているならば、当然神様は私たちのうちに、何が正しいか教えてくださるでしょうか。いや、もちろん神様教えてくださるでしょう。でも教えていただいたとしても我々はそれを認めようとしません。不服を言うわけです。不満を言うわけです。審判変えろって。 ったって私の望んでいる判定を下さないからって。だからお分かりになりますでしょ、神様ってそんな意地悪な方じゃないです、ね、我々が本当に心から主よ、どうぞ私のやってることがいつもあなたの前に喜ばれたいです、私の考えることも私の思うことも私の言うことも私の行いも全てがあなたに喜ばれたいです、ですから神様間違っていることを教えてください、そのように我々が真摯に主の前に求めるならば必ず主は教えてください。どんな方法で平安があるか、平安がない。ここに記されているように15節のところに、この平和というのは自分の平和ではなかった、キリストの平和と記されています。ですからこのキリストの平和というのは、キリストの平安というものは、もしあなたのうちに与えられているならば、そのキリストの平安があなたのうちで働いているならば、いいです。その平安があなたを支配しているならば、必ず様々なことを生み出していくんです。で、それを我々は見ていくわけですけれども、キリストの平安があなたの心を支配しているならば、あなた自身の中に神様に対する感謝であるとか、神様に対する賛美であるとか、神様に対する従順というものを生み出していくんです。そのことをパウロはこの後私たちに教えてくれるんです。ですから、キリストの平安をいただいている人々っていうのは、その生き方が明らかにします。その方が神様を心から賛美し、そして感謝し、そして神様に対して従順に歩み続けようとしているかどうか、それによってその平安というものが本物かどうかがわかります。そしてね、この神様のキリストの平安というものは、そのような感謝や賛美や従順というのを生み出すだけじゃないんです。教会に平和をもたらすというんです。見てくださいね、15節。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのですなんて続いてますでしょ、ね、召されて一体となったって何の話です、教会の話でしょ、しかも15節のそのところに、そのためにこそ、明らかにこのキリストの平安というものと、この召されて一つになったんだということとは関連しているわけですよ。ですから、さっきから話しているように、ピースという言葉、キリストのピースが、キリストの平安が私の心を支配しているならば、それは神様に対する感謝とか、神様に対する賛美とか、神様に対する従順ということで明らかにされていきます。しかも同時に、キリストのピースが、平安が私の心を支配しているならば、私は教会の中にあって平和を作り出すものになっていくんです。なぜかっていうと、神様はクリスチャンが一つになることを望んでるんです。教会にあってみんなが一致することを望んでらっしゃるんです。教会の中に分裂や分派が存在する、教会の中でみんながいがみ合ってる。どうしてその教会が栄光を表します？そんなために召されたんじゃないって言うんです。神様は私たちを一つにしようとするんです。このキリストの平安というものは、このキリストのピースは私たちのうちに働いて、それが平和となって人々の中に影響をもたらしていくんです。このキリストの平安、これは自分の心だけでなく、対人関係においても重大な影響をもたらすんです。ですから、我々すべてのクリスチャンというのは、パウロが教えてくれるように、心に常にこの平安を持ち続けていきなさい、この平安を常に保ちなさいというだけじゃなくて、教会においてお互いに平和を、お互いに一致というものを保っていくように。 さっきお読みしたシカゴ教会、シカゴのムーディー教会のウォーリン・エリザベは続けてこう言っているんです。もし私たちの心に平安があるならば、私たちは教会において他の人々と平和であるでしょう。私たちは一つの体となるように召されたのです。そしてその体における私たちの関係は調和と平和でなければなりません。もし私たちが神の御心から外れているなら、私たちは不和と不調和を教会にもたらすのは確かです。本当にキリストの平安があなたの心を満たしているんだったら、あなたは調和を一致を生み出す働き人になるというんです。だってあなたの心の中にこのキリストの御業がなされているから。ミシガンのハイランドパークバプテスト教会という教会のもう召されましたけども、ジョージ・スレイビンという牧師先生はこんなことを言っているんです。この15節で言われているこの平和は個人的また総合的であると。教会の兄弟姉妹によって悲しみを経験した人たちは多くの場合、キリストに支配していただくことを望まない。その結果彼らは証において不機嫌、気難しいものとなり、そしてしばらくすると群れから身を引くようになる。苦みの根は平和の実を実らせない。平和にとっての致命傷は、古い人によって及ぼされたこれらの劇場、感触を欲しいままにさせることである。御言葉が私たちに教えてくれているように、そしてこれだけ我々の先輩たちが教えてくれるように、キリストの平和があなたの心を満たしているならば、間違いなくあなたの生き方というのに変化が出てきます。残念ながらその生き方を邪魔しようとする罪の性質はまだ働き続けるわけです。この肉は私たちが自分の思い通りに生きていくようにと進めるわけです。自分の思い通りに扱われなかったら、我々はそれに対して癇癪を起こすわけです。私がこういうふうに扱われるべきだと思っているように、人が自分を扱わなければ我々は不満を覚えるんです。そうして何をもたらすかというと、調和でもなく一致でもなく、そこにさまざまな分裂をもたらしてしまうというんです。何度もパウロが私たちに教えてくれたように、我々クリスチャンにとって一人一人の大きな責任というのは、私たちは新しい人を着たのです。我々は古い人を脱ぎ捨てたんです。生まれ変わったんです。そのように私たちは神の助けをいただきながら歩んでいくことが必要なんです。キリストの平和があなたの心を支配するようにしなさい、支配し続けるようにしなさい、あなたの心をしっかり守っていきなさいと言うんです。この平安、この平和、これ最初にお話したようにイエス様がこの地上にいらっしゃった時に持ってらっしゃったその平安です。そして天においてイエス様が持ってらっしゃるものです。我々は一つの体に属するものとされたゆえに、この平安を持ってお互いの間に平和を求めていきます。我々はこの体にあって一つの体であるゆえに、分裂をもたらすんじゃなくて、この体がたくましく成長していくように、言い方を変えれば強化のために尽くしていくんです。ローマ人の手紙の14章のところを分けてございます。ローマ書の14章286ページのところです。ローマ人の手紙の14章17節から19節まで。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。神の国は義と平和と聖霊による喜びであるって。 この前を見ていただきますと、信仰の弱い人たちに対してどんなふうに私たちは接するべきなのかという話がされていくわけです。食べ物のことについて特にパウロは教えたわけです。その後パウロはこの17節から、神の国はどういうものなのか、我々イエス・キリストを信じる者、つまりこの神の国に属する者というのはどういうことを我々は優先していくべきなのか、飲む食いよりももっと大切なものがあるって、それは義と平和と聖霊に喜びだって。義、すなわち我々一人一人が正しい生き方を持って歩んでいくことだって言うんです。平和、教会の中において平和を作り出していくって言うんです。一致をもたらしていくって言うんです。なぜかというと、我々クリスチャンは自分のために生きるこれまでの生き方から人のために生き方に変わったからです。でしょう皆さん。今までの救われる前の私たちは自分だったんです。自分が全ての中心だった。ところが我々生まれ変わったものは何をするか、自分のことはさておいて人のために何をしようかって、その最高の模範がイエス様でしょ。神でありながらそのあり方を捨てることができないとは考えないで、どうしたのかね。神が人となってきて、そして我々罪人のためにご自身の命を捨ててくれたんです。最後の晩餐の時に弟子たちは、誰が偉いかなんて話をしている時に、イエス様何なさいました？その弟子たちの汚れた汚い臭う足を洗ったわけです。使えるものとして、俺は神なんだから、俺はキリストなんだから、俺の足を洗いはなかった。彼がなさったことは人々の足を洗われたんです。つまり我々クリスチャンというのは何を覚えながら生きるのかって、自分のためにもっと何かしてください、自分を満足させるためにもっと何かをしてください、自分のことを何かを要求するんではなくて、そういう言い方終わったんです。人のために何をしたらいいのか、この弱っているクリスチャンをどう励ましたらいいのか、この悩んでいるクリスチャンをどう励ましたらいいのか、このイエス様を知らない人々にどのようにキリストを伝えていったらいいのか、私たちは人のために生きるものと変えられたんです。だから平和が生まれるって言うんです。自分のことよりも人のことを優先するからです。そして喜びって言うんです。三つ目は聖霊にあるって、神様が喜びをもたらしてくれるんです。でこの14章のローマ書の14章の18節見てくださいね。このようにキリストに仕える人はって言うんです。いいです、こういうふうに生きていくっていうことはまさにキリストに仕えることだって言うんです。でそういうふうに生きる人に対して何を神様がおっしゃるかっていうと、その人は神に喜ばれるんだって。こういう生き方を神様望んでらっしゃるんですよ、ね、正しく生きていくことであり、人々との間に平和を持つことであり、そして聖霊によっていつも喜びを持って生きていくことです。もう少し後ろのコリント第2の手紙の13章を開いてくださいます。コリント第2の13章の11節のところで、331ページのところ、終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいますって、兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、考えと目標において調和しなさいということです。平和を保ちなさいって、そうすれば愛と平和の神はあなたが共にいてくださるって。ここでパウロは神様っていう方はどういう方か言ってますでしょ。神様っていうのは愛と平和の神だって言うんです。 その方がそういうふうに生きる人々と共にいてくれるというんです。だから私たちはそのように生きていくことが可能なんです。つまり私たちは喜びを持って完全なものとして慰めを受けながら、みんなが一つになって、そして平和を保っていく。で、こういうことを私たちが実践していくために必要なのは、この神の助けなんです。なぜなら私たちは神様の愛が必要だし、その愛によって我々は人々に対して正しく接していくことができるし、そしてその神様の与えてくださる平和によって、その平安によって、そのピースによって、我々は人々との間に平和を確立することができるって。ローマ人の手紙の中でも、コリント第2の手紙の中でもパウロが私たちに教えてくれていることって、どれほど神様は我々イエス・キリストを信じた者たち、神の恵みによって救われたあなたや私が、この神の前を正しく歩んでいくように、そして群れの中にあってあなたはその中にあって平和を作り出すように、一致をもたらすように、そしてお互いの成長のために働いていくように。ローマ書の14章もさっき読みましたけれども、14章の中の19節のところには、そういうわけですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょうって、ね、そんなことを神様は望んでるんです。救われた私たちがそのようなことを求めて歩んでいくように。もう一度コロサビの手紙に戻ってください。この15節のところでパウロは最後にこう言ってます。また感謝の心を持つ人になりなさいって。感謝の心を持つ人になりなさいって。我々が常にこのキリストの平和によって心が満たされていくために、心が支配されていくために必要なことの一つ目は、この平和平安というものをあなたの審判員にしなさいということでした。で、二つ目に彼が教えてくれることは何かというと、感謝することだというんです。あなたの心がこのキリストの平和によって満たされ続けていくために必要なことは、二つ目のことは、あなたが常に感謝することだ。感謝の心を持つ人になりなさいって。この命令は現在形でなされています。支配され続けなさいと現在形で表したこのパウロは、感謝の心を持ち続けていきなさいって、その大切さをここで教えるわけです。私たちが神様に対して感謝を表すならば、私たちの心に神様が素晴らしい平安というものを与え続けてくださって、なぜかわかります？今私たちはピリピ人の手紙の4章を見る時間はないんですけれども、ね、次回私たちはその御言葉を見ていきますけれども、そこでパウラが教えてくれることは何かっていうとね、そこでパウラは何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知ってもらいなさい。つまり私たちがいろんな生活において、日々の生活においていろんな問題を我々は経験するときに、我々は残念ながら感謝ではなくて思い煩うんです。不安になるんです。心配になるんです。で、パウロが言うのは、あなたの心がいつも平安で守られていくために必要なのは感謝だって。なぜなら感謝っていうのはね、皆さん、神を信頼することだからです。我々が不安を覚えてしまうのはどうしてかっていうと、神様を悲しいことに疑ってしまうんです。どうして神様、こういうことが私の生活に起こるんですかっていうのは私たちが言うことです。 神様、理由を教えてくださっているんです。あなたの益のためだって。違います?そうおっしゃってるじゃないですか。すべてのことを働かせて益とするって、誰のために?あなたのためですよ。ね、つまり、感謝を我々がどんな状況でもし続けていくために必要なのは、私の神様ってどんなお方であるかという、この真理なんです。この神様、私を愛してくださっているというこの真理は、大変な苦しみの中にあっても確信となります。私を神様見捨ててないって。私を愛してくださっているって。そして私を愛するがゆえに、私には分かんないけどこのことをしてくださっているんだって。だから神様、分からないけど、あなたが完全な愛のお方であること、私は信じるから、あなたを賛美しますって。神のなさることは常に最善であるって。だから私には分かんないけど神様そうおっしゃったから、あなたを信頼しますって。あなたのなさることは常に正しいことだ。あなたは間違ったことが何一つおできにならない、なさらない方だ。だから私には分かんないけど、あなたがしてくださっていることは、あなたの完全な計画に基づいてなされている正しいことだ。だから私は、信頼します。いいです、皆さん。感謝っていうのは神に対する信頼の表れなんです。感謝を失ってしまうということは、神様に対してその信頼を失ってしまっているからです。ですからパウロが教えてくれたのは、あなたの心がいつも平安で満たされ続けていくために必要なのは感謝をなすことだって。言い方を変えたら、この主を信頼していきなさいって。今日私たちは新しく生まれ変わったものの新しい生活、その特徴を見てきました。その人の特徴というのはキリストのピースです。キリストの平安です。そのキリストの平安をいただいた私たちは、どんな時にもその平安を持って歩んでいくことができるんだと教えてくれた。私たちに必要なことは一体何かって、いつも心を吟味することです。主よ、私はあなたの前に正しいことをしていきたいから、どうぞ助けてください。その平安がいつも私の心に留まっているかどうかによって、あなたの選択が正しいのか間違っているのか吟味しなさいって。間違ってたら主の前に悔い改めて正しく歩みを始めなさいって言うんです。平安が審判者だって。そして同時に、どんな時でも感謝を忘れてはならないって。でもなかなか感謝ができないって。もう一度私たち戻んなきゃいけないんです。私の神はどんな神様か。十字架見上げなきゃいけない。なぜこの神はこれほど逆らう私のために命を捨ててくれたのか。この方は間違ったことをなさるのか。この方に失敗などあるのか。この方の愛に、この方の正しさに欠けたところがあるのかって。私はあなたを信頼します。その時にあなたの心はキリストの平安によって満たされ続けていくんです。そんなふうに歩んでください。それが神様があなたに望んでいらっしゃることです。主があなたを助けてくださり、あなたを祝してくださる平和の神が、平安を与えてくださるこの神様の素晴らしさがあなたを通して明らかにされるように、そのことを祈ります。父なる神様、この時間を感謝します。どうぞ神様、一人一人を助けてくださって、この一週間も使わされていくさまざまなところにあって、あなたの平安に満たされて、すべてのことをなすことができますように。いろんなことを我々はこれからも経験するでしょう。 いろんな辛いこともあるし、いろんな悲しいこともあるし、苦しいこともあるし、しかしあなたはそのすべてのことをご存知であり、そしてあなたはあなたの平安でもって私たちの心が常に満たされ続けていくことが可能であることを教えてくださいました。主よ、そんなふうに私たちは生きていきたいです。いろんなことに動揺することなく、平安を持って歩んでいきたいと願います。ですからどうぞ私たちを助けてくださって、今日あなたが教えてくださったことを実践できるようにどうぞ力を、助けを与えてください。そしてその平安の源であるあなたご自身がこの罪深い私たちを通して明らかにされていきますように。お一人お一人を神様あなたのもとに委ねます。どうぞそれぞれの心にあなたが働いてくださって、この思いを強めてくださるように、そしてあなたによって贖われたその人生がどんなに素晴らしいものであるかを一人一人がしっかりと味わいつつ、この一週間歩んでいけるように助けてください。主の恵みを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。